瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井東馬さんに住宅の耐震化と家具の固定についてお伺いします。藤井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は住宅の耐震化と家具の固定についてですね。南海トラフ地震、今後30年以内に 70% から 80% の確率で起こると言われていますので、地震が起こる前に対策しなければいけないんですよね。
はい、南海トラフ地震はいつ起こってもおかしくない状態にありますが、地震が来た時に最初にやらなければいけない行動は何でしょうか？
地震が来たら、まずは命を守る行動を取らないといけませんよね。
そうですね。いわゆるシェイクアウトと呼ばれる行動です。地震の揺れを感じたら姿勢を低くして頭を守り、揺れが収まるまでじっとする行動を取りましょう。
シェイクアウトとこちらですね、合わせて机の下に潜るといった行動もできるといいですね。
普段からシェイクアウトの行動を意識していても、実際に地震が発生した時に家具が倒れてきて怪我をしては元も子もありません。
そうですよね。怪我をしないためには家具が倒れてこないように、建物も壊れないようにしなければいけないということですね。
はい、はい、それではまず建物のことを考えてみましょう。建物は耐震基準に従って建てられていますが、昔の耐震基準と現在の耐震基準はそれぞれ考え方が異なります。
考え方から違うんですか？どんな違いがあるんでしょうか？
昔の耐震基準、いわゆる旧耐震基準では、震度5程度の地震の揺れに対しすぐに倒壊しないという基準です。
日本各地で発生している地震から考えてみると、震度5というのは身近に感じるような地震ですよね。では新しい耐震基準、つまり新耐震基準はどのような基準なんでしょうか？
新耐震基準は震度6強や7の地震の揺れであってもすぐに倒壊しないという基準です。
耐えられる地震の揺れの大きさに大きな違いがあるということですね。では旧耐震基準と新耐震基準の建物はどのように見分ければいいんでしょうか？
昭和56年6月1日以降に建てられた建物は新耐震基準で建てられています。対して昭和56年5月31日以前の場合は旧耐震基準で建てられています。
なるほど。建物がいつ建てられたかで、どのような耐震基準で建てられたかの判断ができるということですね。では旧耐震基準で建てられている建物の場合、どのような対策が必要なんでしょうか？
まずは耐震診断を受けることをお勧めします。瀬戸市では木造住宅に対する無料耐震診断を行っています。
無料耐震診断を受けてみて、建物の倒壊の可能性があると判断された場合は、特に耐震補強工事といった対策を行う必要があるということですね。
はい、これまでに市が実施した無料耐震診断では、8割を超える住宅がやや危険、または倒壊の危険ありという結果が出ています。
そんなに出てるんですか？ということは、古い建物の多くは危ないということが結果で出てるということですね。耐震補強工事と言われても、建物のどこを対策したらいいのかがわからないんですが、
耐震補強工事には住宅の外壁に筋交いを取り付けるようなもの、劣化してしまった柱などの部材を部分的に取り替えるもの、屋根瓦の軽量化などがあります。
これある程度の費用が必要にはなりますが、家を建て替えるほどの費用ではないということですね。
瀬戸市の無料耐震診断を受けておくなどの条件が整えば、市からの補助が出ます。
なるほど。費用も高額になりがちですから、これはぜひ活用いただきたいですね。
市の補助事業を活用したからといって費用が高額であることには変わりませんから、建物の耐震化は対策しづらい部分だと思います。
はい、そこで建物の耐震化の次に注目したいのが家具の固定ですね。
その通りです。建物の耐震化と違い費用があまりかかりませんので、必ず対策をしていただきたい内容です。
はい、具体的にはどのようなことをすればいいんでしょうか。
ではまず、自宅のリビングを想像してください。地震で倒れてきそうなものはありますか。
自宅のリビング、いろんな家具とかがありますが、まずは地震でテレビが落ちてきそうです。あとは食器棚なんかも背が高いので、これ倒れてきたら押しつぶされてしまいそうで怖いですね。
まず、テレビはテレビ台にベルトで固定するなどして転倒を防ぎましょう。食器棚は L 字金具や突っ張り棒を使って転倒を防ぐとともに、地震の揺れで食器が滑り落ちないように滑り止めマットを敷くといいですね。
はい、食器棚はガラス扉なので、ガラス扉が割れないようにするという対策も必要ですよね。
床にガラスが散らばると怪我の恐れもありますから、飛散防止対策は有効です。大きな地震が起こると歩いてくるというふうに言われる冷蔵庫も対策が必要ですよ。
冷蔵庫が歩いてくる、大きいですからね。これ想像しただけでも恐ろしいです。地震の揺れで自分が動けなくなったところに冷蔵庫が近づいてきたらとても怖いですね。
特に冷蔵庫は家具の中でもかなりの重量物なので、いろいろな方法で固定しておくといいでしょう。例えば突っ張り棒と固定ベルトなど複数の対策器具で対策をすることで、より揺れに強くなります。
それぞれの家具に合わせて適切な道具を使って対策できるといいですね。
一度取り付けた器具も定期的に確認をしましょう。きちんと取り付けられているか、ネジの緩みがないかなど、定期的なチェックが必要です。
はい、わかりました。十分に皆さんお気をつけください。さて、他にも住宅内での地震対策のポイントはありますか。
就寝中に起きた地震で怪我をしないように、寝室に背の高い家具をできるだけ置かないようにしましょう。
寝ているとき、例えば揺れを感じたとしてもすぐには動けないですからね。
また固定していた家具が倒れてしまったときに扉が開かなくなることがないように家具を配置するということも大事ですよ。
これはいざというとき身を守るだけではなく、避難の妨げにならないかまで考える必要があるんですね。
阪神淡路大震災から怪我をした方や亡くなられた方の原因のほとんどは家具などで圧迫されたことによるものというふうに言われています。
ということはつまり、自宅の耐震化と家具の固定をしっかりと行っておけば、地震が発生しても怪我をせずに済む可能性がぐっと高まるということですよね。
日頃からの防災対策が実際に地震が起こった時の被害の代償を決めるということです。
ということは、まずはできることから対策しなければいけませんね。
そうですね。ホームセンターなどでも防災用品の取り扱いがありますので、自宅の地震対策がまだできていないという方は、まずは手軽にできる家具の固定から始めてはいかがでしょうか。
地震の揺れに襲われている間、まず身動き私たち取れないですもんね。
何もしなくても命が守られるように準備をしなければいけません。
はい、私も今日家に帰ったら改めて家具の固定できているのかな、見直してみたいと思いますが、改めて住宅の耐震化と家具の固定について、このね、お盆休みの間に皆さん考えてみてはいかがでしょう。なんといっても南海トラフ地震、今後30年以内 70% から 80% の確率で起こるということは、今日明日にでも起こってもおかしくないってことですもんね。
そうですね。地震はいつ起きるかわからないということを、頭に入れて対策をしていただけたらと思います。
はい、改めてご家庭での対策もう一度考えてみてください。今日は瀬戸市役所危機管理課藤井さんに、住宅の耐震化と家具の固定についてお伺いしました。藤井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。